今回は Google 検索のランキング、その舞台裏に迫るちょっと興味深い情報が入ってきました。ある SEO の専門家、マーグ・ウィリアムズ・クック氏のチームが、Google 内部のそのランキングに関するデータを発見したっていう話が。
はい、ありましたね。
RSI ドログという記事で紹介されてて、これ普通は見られないわけですよね。
そうなんですよ。まさに秘密のレシピをこう垣間見たみたいな。Google が公式に説明していることとはまあ別にですね、実際にどんな要素をどう見てるのか、そのヒントが得られたと。
なるほど。
なので今回はこの情報源から特に注目すべき点をいくつか。
はい。
あなたがご自身のサイトとか情報戦略を考える上で、まあヒントになるように一緒に見ていければなと。
ぜひお願いします。まずそもそもどうやってそんな内部データを見つけたのか、その経緯が面白いですよね。
ええ。
Google はプロトファーフっていう、まあ内部用のデータ整理フォーマットみたいなものを使ってるらしいんですが。
そうですね、プロトファーフ。
その通信経路からなんと、暗号化されてないプレーンテキストでデータを取得できたチームがいたと。
そうなんです。しかもこれ偶然とかじゃなくて、ちゃんと脆弱性として Google に報告して報奨金も得てる。
へえ、じゃあ信憑性はかなり高い。
そう考えられますね。結果として Google がサイトとか検索の意図を分類するのに、2000以上の特性、
2000以上？
ええ、まあ評価項目みたいなものですね。それを使っていることとか、あとは膨大な9000万件以上の検索クエリーデータが分析されている実態なんてのが見えてきたわけです。
はあ、すごい数。その中でも特に重要そうなのが、サイト品質スコアですか？
ああ、それ注目されてますね。
これ、Google が内部でサイトにつけてる評価なんですよね。低いと、なんか検索結果での特別な表示。例えば画像付きの回答とか。
そうそう、リッチリザルトとか強調スニペットとか言われるやつですね。
はい。ああいうのの対象から外される可能性があると。
その通りです。具体的にじゃあ何がスコアに影響するのかって話ですが、例えばユーザーがあなたのサイト名をこう直接検索する回数とか。
サイト名で検索。
ええ。あと検索結果でたとえ下の方にあってもわざわざクリックしてくれる割合とか。
ああ、なるほど。
それから、他のサイトからリンクされるときに、ちゃんとあなたのブランド名がアンカーテキストに含まれているかとか、そういう点ですね。
ふむふむ。
特にスコアが 0.4 未満だと、そういう特別な表示の資格を失うかもしれないっていう指摘は結構重要で。
ええ、0.4 ですか？結構具体的ですね。
ええ、これって単にいい記事を書くだけじゃなくて、ブランドとしてちゃんと認識されて信頼されてるかっていうのが、こう、数値化されてる可能性を示唆してるんですよ。
なるほど。キーワードだけじゃなくて、サイトそのものの信頼性、まあ、ブランド力みたいなものが問われるわけですね。
そういうことになりますね。
でも、クリックされるかどうかで言うと、クリック率予測モデルっていう話もありましたよね。Google って直接クリック率をランキングには使わないって言ってませんでしたっけ？
ああ、そうですね。購入はそう言ってます。
ですよね。
ただ、内部ではどのサイトがクリックされやすそうかっていうのを予測するモデルはどうも持ってるらしいと。
ほう。予測はしてる。
ええ。さらに、検索結果を表示した後で、実際のクリック状況を見て、順位をちょっと微調整する、ポストランキングフェーズみたいなものの存在も示唆されてるんです。
じゃあ、表示された後にも動く可能性があるんですね。
そうなんです。最初のランキングが全てじゃないっていう。
じゃあタイトルとかでこううまく気を引けば有利に？
ああ、それがですね、ちょっと落とし穴で。
え？
いわゆる釣りタイトルみたいなもので、一時的にクリックを稼いでも中身が伴わなかったら、ユーザーはすぐがっかりして離れちゃいますよね。
まあ確かに。
それってユーザー体験を損ねる行為なので、結局 Google もマイナス評価にする可能性が高い。
なるほど。
だからここでも小手先のテクニックじゃなくて、やっぱりサイト全体の品質とか信頼性が大事になってくるっていう話なんですよ。
そのあたりの Google の姿勢が SEO をゲームセンターの経営ゲーム、テーマパークに例える話にもつながってくるわけですね。
ああ、ありましたね、その例え。
公式マニュアル通り良いコンテンツを作るだけじゃ勝てなくて、塩辛いポテトを売って飲み物の売り上げを上げるみたいな、ちょっとした裏技というかシステムの特性を知る必要があると。
まさにまさに。Google も、まあ広告とかで収益を得ている企業ですから、常に最もユーザーのためになる情報だけが1位になるとは限らないっていう側面は正直あるでしょうね。
現実的な話ですね。
ただここで忘れてはいけないのが、ヘルプフルコンテンツアップデートみたいな動きです。ああいうので、 低品質な AI 生成コンテンツとかユーザーを騙すような手法はどんどん厳しく取り締まられる傾向にある。
確かに最近そういう話よく聞きますね。
ええ、だから短期的な裏技みたいなものはもう通用しなくなってきてるんです。結局長期的に見ればやっぱりユーザーを第一に考えて信頼される情報を提供続けることが一番の王道だということだと思いますね。
なるほどな。あと Google が新しいランキング要因を採用するかどうかの判断基準として理にかなうか、全サイトに適用可能か、そして効果があるという証拠はあるかっていうこの3つの問い、これも結構参考になりそうですね。
ええ、これは大事な視点だと思います。例えば直帰率、サイト見てすぐ帰っちゃう割合ですね。これは簡単に操作できちゃうかもしれないから理にかなわないかもしれない。
うんうんうん。
Google アナリティクスのデータなんかは全てのサイトが使ってるわけじゃないから適用可能でないかもしれない。
ああ、確かに
巷に溢れている SEO のまあいろんな噂もこの3つのフィルターを通して見てみると、その情報の確からしさみたいなものを冷静に判断できるんじゃないかなと。
いやー、面白いですね。今回の話をこうまとめてみると、 Google の検索ランキングの裏側では公式発表されている以上にずっと複雑でこう多層的な評価が行われている可能性が高いということですかね。
そうですね。
サイト品質スコアみたいなブランド力に関わるような評価とか、クリック率予測とその後の調整とか、なんか見えない部分がたくさんありそう。
ええ、そういうことです。だからこそ Google の言うことだけをこう鵜呑みにするんじゃなくてですね、今回のような情報とかコミュニティの議論、あとはあなた自身のサイトのデータ分析、これらを組み合わせて自分なりの Google 理解モデルみたいなものを作っていく必要があるんだろうなと。
自分なりのモデルですか。
はい、小手先のテクニックに走るんじゃなくて、ユーザーにとって本当に価値のあるものは何なのかっていうのを追求して信頼されるブランドを地道に築いていく。これって AI がどれだけ進化しても多分本質は変わらないはずです。
深いですね。あなたが次に何かを検索したとき、表示されたその結果の一つ一つに、今回話したようないろんな評価とか計算がもしかしたら隠れているのかもしれない。そう思うとなんか日々の検索が少し違って見えてきませんか。